マギーのボイスメモ。ご機嫌いかがですか。マギーのボイスメモ第267回。早くカプリコ食べたいな。マギーです。
川島健太くん、サービスエリアで財布落としてますよ。至急ご連絡を。
どこに。
トラニーです。どこに。カプリコ、俺のカプリコを食べたいと。
この番組はシーサーブログポッドキャストで配信し、翌週には YouTube にアップしています。初めてお耳にかかれた方、あ、今関西弁になってた。登録、購読、お気に入りなどしていただけると幸いです。
来た来た来た、関西弁。
初めてって言った。
初めてカプリ、カプリコ、
いや、もうカプリコ。
カプリコ、カプリコ、俺のカプリコ。
違うから、宇治抹茶カプリコだから。
あ、俺がね、はい、買ってきた。
そう、お土産。おかえりなさい。
おかえりなさい。
おかえりなさい。行
ってきましたね。
行きましたね。
大阪ね。全然予告も何もしてなかったんですけどね。
ですけどね。
はい、4日間ぐらいね。
はい。私の実家に里帰りしてきました。
なんでやねん。俺、もう最近、すっかりもう。
そう。
マギの方がね。
そう。だって私の方が一泊長く滞在してますからね。
まあね、そうだね。
そう。で、トラに迎えに行って、お帰りって言って。なんでやねんって言われましたけどね、いきなり。俺の家やって言われて。
俺の家やねんってね。ちょっと一日ね、前乗りで、マギさん先にね、
はい、帰りました、
新幹線帰って、
はい、
でその後俺がね、深夜バスで、はい、いつもの深夜バスで、
うん、
大阪帰ってきましたね、
うん、
4日間過ごして、来ましたけどね。
早かったな
あ。っちゅう間だったね。
ママのご飯美味しかったな。
美味しかったっすか。俺はもうね、食い慣れてるんで、ああ、まあこんなもんかなと思いながらね、まあでもいろいろね、好みのもの作ってくれて、
はい、
変わらぬね、子供への愛を感謝感謝っていう感じでしたけどもね。ちょっと話いろいろありすぎて、
はい、どこから、
ま、どれをつまもうかなっていろいろ考えながら、
とりあえずですか、健太くんへの、
そうなん、
呼びかけですか。
そうなん。帰りはね、昨日ですけどね、
はい、一緒に深夜バスに
深夜バスで、ね、
乗って帰りましたけどね。
乗って帰ったんですけど、
3回休憩がありまして。
そう、3回休憩あって、1回目の休憩でね、
はい、
ちょっとトラニーが
なかなか出てこなくて、
うん、
いや、うんこしてくるっていうからです。それでも長いなと思って、外で寒いんだけどと思いながら待ってました。
いや、トイレね、まあ、用を足しましてね、
うんうんうん、
でこう水性のボタンをね、パッと押そうとしたら、うん、なんだかこうちょっとこう棚の上に、ね、
小高いものが見えて、
そう、棚の上にちょっと長細い牛革製のね、長細いものがね、パッて乗ってて、あれなんだこれはと思ったら、
うん、
財布ですよ、財布、はい、よくあるじゃないですか、トイレに財布を置き忘れる
系の、ね、だってやっと出てきたと思ったらさ、パッと私になんか長細いもの渡して、財布、いや渡されても、
いやね、あれ、なんちゅうの、こう、ほんと、もうぶっちゃけね、
すぐ戻ってきてまた、
ぶっちゃけなんでね、トイレの中で財布ね、パッと、うわ、財布だと思って、パッと中見たら、2万3000円
、
2万3000円ぐらい、現金入ってて、
借りてるし、
そう、で、まあ、カードやらいろいろ入っててね、で、こう、免許証も入ってて、
はい、
川島健太君ですよ、で、パッと財布見て、2枚いくらで、これ、
22歳かな、
その時一瞬、もうその時瞬間にもこう持って帰っちゃおうかなと。
本当に？
だって2万3000円ぐらい入ってる。ごめん。2万3000円入ってるんだよ。
はい。でね、私のパッド渡してね、中抜こうかって。いやいや、ダメだから。
中抜こうさ。
私、揺るぎなかったよね。ダメです。
ダメだ。だけど、そう。でも中抜いてそのまま置いとこうかって。もう、通りがいろいろよぎって。
だから出てこなかった。
そうそうそう、いろいろ考えて、財布を持ちながらね、こう。どうしようかな、どうしようかな。でもな、こういう時にちゃんと届けないと、自分がもし落とした時にね。
そうだよ、結局回るからね。
から
地球も回ってるからね。
そう、回ってるから、地球回ってるから、ね、何か哲学者のよう
って。いや、本当なんだって。
だからね、これ届けないと思いながらね。
うん、
で、財布持ってると。ただ、バスのね、
うん、
停車時間休憩時間が15分しかないんで、
そう迫ってんだよね、散々運運してたから、
これを店に持って行って、うん、何やらかいのこう書いたりすると時間ねえなと思いながら出て行ったら、うんうん、まあ、マギさんがね、うん、何遅いみたいな感じでね、待ってて、うん、でもとっさに入って、
うん、入ってます
ね、どうしようどうしようどうしようみたいなね、まあまあね、なんかとりあえずバスのね、ブ、うん、ーちゃんにね、バスのドライバーさんにね、パーティー行って、その辺ちょっと財布落としたんで、これちょっとお店にね。
落としてたんで。
あ、財布落としてた、財布落としてたんで、これ店に行ってちょっと届けるから、ちょっと待ってもらえますかって言ったら、う
ん
う
ん
う
ん、
いや、
待てません
よ、あと5分で失敗しますんで、みたいな感じで。だからマギが、トラックのドライバーさんに、はいこれ。
財布。渡したら、向こうが、えぇって。
えぇって、えぇって。言ってて、それダメだろうって言うから、さーっと店行って、とりあえず店でね。
そう、いや、ああやって渡されたら、あの人も同じ共犯者、うん、共犯者っていうかさ、うん、あ、これ大変だってなるでしょ、そしたら、ちょっと、そう、心理作戦言われます。
あ、そういうことね。
そうそうそう、そう、何も持ってなかったら大変じゃないって、うん、もう早く行きますよっていうことなんだけど、入って渡された時点で、もう同じ仲間になってるんだ。
あ、そういうことね。
行ってきてくださいって感じになるじゃん。
あ、そっかそっか。
そうそうそう。
うまいね。
そうよ。
そういうことか。
そういうこと。
上を行っとんな、俺の。
落ち着いてるから。
落ち着いてるね。そう。お店行ってね。渡したらなんか、うん、ね、あの
レジの人が、
お姉さんがね、
別の人が、
ちょっと待ってくださいよ、別の人、責任者いますっつって、うん、まあ責任者呼んだけど、出てこねえ出てこねえ、
そうそうそうそう、
マギもイライラしてて、
そう、
なんとかしてもらえないですか、もっともっと手際よくとか言っててい
や名前と電話番号書けばいいでしょって言って、
そうそう、名前と電話番号書けばいいでしょみたいなことで言ってから、うん、いやちょっと待ってくださいっつってね、こう扉開けて呼んでいって、とりあえずね、
ギリギリね、出てきて、
名前と電話番号だけ書いてね、うん、財布も置いてね、来、うん、ましたけど、うん、川島健太君、
そう、同じバスには乗ってなくて、
そう、
同じ隣のバスにも乗ってなくて、うん、
深夜バスにはね、横に並んでたバスにも乗ってなくて、うん、ね、和歌山のね、
そうそうそうそう、
平成5年生まれの22歳ね、大変でしょ、お金もそうだけど、免許証とかね、
大事だもん、カードもね、入ってたんで、
手続きが大変なんでね、
そうそうそう、
まあ、見つかったらいいですけど ね、じゃあ見つかったというか、持ち主がね、
そう、
あの
気づいたらね、
うん、サービスエリアまでね、たどり着けばいいです
けどね、多分あのまま警察に届けられて、うん、警察から連絡が行くんじゃないですかね、
免許証で、
うん、
あ、そっかそっか、なら大丈夫かな、
そうだと思います、
まあまあ、そういうこともありました、
はい、
帰り道でございましたけども、はい、無事に ね
戻ってきました、
またね、こっちで東京に戻ってまいりましたね、
はい、
あのちょっと手短にというか、今回使った VIP ライナーっていう、うん、VIP ライナーっていうバスがね、はい、
すごかったね、
俺普段使ってるのは、まあ、一応その深夜バス比較サイトとか、あと楽天トラベルとかで、
うんうんうん、
あの安いバスを利用するんですよ、
うん
うんうん、だいたい大阪だと3000ちょいから3500円ぐらいのバスなんですけど、今回なくて、はい、帰りが大阪から東京がね、あんま安いバスがなくて、
あ、そうなんだ、
それちょっとね1000円ちょい高い VIP ライナーってやつにね、帰り乗ったんですけど、うんうんうん、
はい、
いやあのね、リクライニング、まあ、あの伸び伸び広々シートっていう仕様と、はい、あとトイレ付きとかで、はい、まあ、ちょっといいバスだったんですけど、
はい、
リクライニングがね、すごい、
ほぼもう寝た感じだよね、
ね、そうだよね、
そう、それでもうね、皆さんお互い様なので、
うん、
もう遠慮なく倒してくださいって、
ね、
最初アナウンスが流れるんで、うん、後ろに言うこともなくガバーッと倒して、
そうなんね、普通あの深夜バスだとあのシート倒す際は、うん、あの後ろの方にしっと声かけてくださいみたいな感じで、ちょっとねこう、すいません的な感じあるんですけど、
あるもんね、あのでダメだって言われる人もいるし
ね、まあ、言われるってこともあるしねでも今回はね、あのもうどうぞ、
うん、
フルで倒リクライニングしてくださいみたいなことをね、
う
ん、
そうそう、
もうドライバーさん言ってくれるんで、
そう、
気楽でしたね、容赦なくね、みんなバーン倒してね、ね、できて、
そう、
いや気持ちよかった。あとね、あの、うんうん、VIP ライナーは VIP ラウンジという、
はい、
そう、待合室みたいなのがね、うんうん、
行きも帰りも利用できて、
そう、東京大阪主要なところにあるんです、うんうん、名古屋とかもあるんですけど、
まあね、乗る何時間と乗った後の何時間が使用可能になるんですけど、
そうそう、トイレも当然パウダールームとか、
うん、シャワー室、
うん、あと携帯充電できる、
そう、飲み物もほうじ茶、緑茶、紅茶、コーヒー無料で
味噌汁とかもも
うついてたりとか、
あのね、なんか、ね、一応ね、ネッカフェ、まあ、ネッカフェじゃないんだけど、
うん、
ちょっとこう自由に使える空間がね、
そうですね、
乗る前、搭乗前とで搭乗後もね、
そう、使える、
着いたところのその時も使えるっていうのでね、
うんうんうん、
疲れたからでね、
はい、
いやいいなとか、ビップライナーちょっとあの1000円ぐらい、1000円から1500円、2000円ぐらいちょっとあの、
う
ん、高い、
違うけど、
いいんですけど、
全然楽だったよ、
行き帰りのね、その スペースかね、
うん、
500円ずつお金払ったって1000円ぐらいでね、
そうそうそう、
行き帰りそこで使えてね、
乗り慣れてないけど、うん、ほんと、まあ、2回目深夜バス乗ったけど、
うんうんうん、
全然違った、めちゃめちゃ楽でした、
うん、ああよかったよかった、
はい、
ね、ちょっとね今度は、
うんうんうん
うん、またピップライナーね使いたいな、あの利用したいなとか思ってて ね、
ま
あ、深夜バスちょっとどうかなと思う人はちょっとやっぱりね、
うん
うん、あの最初からあんまり安いもんじゃなくて、
うん、
若干ちょっと ね、
そうだね、値段
高いのから乗ってみたら、
うん、
あのもう深夜バス嫌だ、ね、こんな疲れの嫌だとは思わないかもしれないし、
ね、
うん、ピップライナーさんありがとうございます、うん、
充電もできますからね、充電もできますからね、
あできるバスも、
ね、
最近
あバスの中もそうだ、ラウンジでも、う
ん、あラウンジでもね
できます
からね、できますね、うん、まあそんな感じで、うん、
はい、
バスでね、帰ってまいりましたけど、まあ、今回大阪ね里帰りして、まあ、いろいろ、
うん、
まあ、俺の親とねいろいろ行ったりしましたけどもね、
はい、
うん、メインというか、
そう、
そう、なんていうんですかね、
最初はね USJ にママが行ったことないって
言うね、ユーバーサルスタジオジャパン
普通に言えばいいんじゃない、
あそう行こうかなって予定してたんですけど、
そうそうそう、そしたら行く当日の朝になってトラニーとママが、うん、そんなに高いのって言い出して、
7200
逆にパパと私知らなかったのみたいな
もうわかんない、もうやめよ
やめよ、そればっかりやったもんね3人でこんだけで行ったらうんたらかんたらって、
まあ高いね、
まあね、だって東京ディズニーリゾートより高いですからね、
まあそうだね高いですね、はい、あとで俺たちさ、あの東京ディズニーリゾートはさ、
はい、
県民の日とか、
うん、
そうい うちょっと安い時
に
行くんで、
うんうんうん、
だって5000円台とかで行ってたから、
はい、
まあそれぐらいの頭でリバーサルスタジオジャパン、うんうん、何言ったって、
うんうん、
ディズニーリゾートよりもやっぱりちょっと格下って、格下って言うけどおかしいけど、まあね小発だし、
うん
ねえと思ったら、
そう、
その上を行く7200円で、
ね、なんていうの、あ、アキンドの街大阪、まあ
そうだね、商売の街だね、
感じだよね、しかもあのなんだっけファストパスみたいに先に行けるやつチケットも1枚いくらで売られてるし、
そうそうそうそう、
全部ね、
そう4カ所ぐらい早く入れるとこが1万円ぐらいチケットね、
そう、お金を出せばまあ早く
金持ちは楽ができる施設、あれがちょっと俺前ね、あのこのポッドキャストでも喋ったんですけど、あのね金を出せば楽にできるあのね感じがちょっとね
嫌な
の、ちょっと尺には触ってたんですけどねまあさすが商売の街ですけどね、
はい、
ということで、ユニバーサルスタジオジャパンは今回行かず
に、でどこに行ったらいいかなっていうのをやっぱり地元の住民のトラニーの弟に、
あ、ね、弟にね、
ね、
そう聞いてみたら、
うん、あそこはねどういいよとかどういいよとかって言われて結局選んだのが、
うん
うん、何ですか、温泉で、
温泉ね、
はい、
ほの字の里という温泉で、
はい、いいよって湯室がね肌がツルツルになるよっていう話だったので、
兄貴めっちゃ肌ツルツルなんで
おねえ、
うん、
おすすめを受けて、
大阪府貝塚市ソブラ、
うん、
ソブラっていうところにある、
はい、
ほの字の里という温泉施設で、
うん、はい、
あのまあね、あの調べても、もうね、詳細はそのほの字の里で検索してもらったらいいですよね、
出てくると思います、
そうそうそう、この話ね、一応その大阪お住まいの方、近郊お住まいの方にね、お待たせしました観光旅行、
いつもね東京ばっかりなんで、
ね、
はい、
今回はね、
今回はね
話ですけどね、
はい、
ほの字の里、
うん、
あのここそのもうできて15年ぐらい、俺全然知らなくてさ、
ねえ、
もうこんなとこあったんだと思って、
結構ね意外と地元の人知らなかったりするのも多いもんね、
そうだね、貝塚市、僕もね大阪府堺市住み、
うんうんうん、
あの実家があるんで、
はい、
貝塚市っつうとね、まあそんな遠
く、まあ、まあ、小1時間
で、ね、行けるところだったんですけどね、15年前にできてるんですけど、うん、ここのほの字の里って温泉施設何が特色かというと、
はい、
この、なんだっけ、ソブラ地区の小学校のね、小学校廃校された小学校跡地にできてる、
はい
はい、
まあ、温泉施設で
なんか運動場を、ね、お風呂を作るために井戸水を出そうと思って、あの井戸水掘ってたら温泉出たっていう、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそう、いうところで天然温泉がね、
うん
うん、
ちょっとあの温度が低いみたいで加温されてるようですけど、
あちょっとね加温はしてるみたいだけどね、はい、うん、ね、なんていうの、あ目新しいというか、うん、本当にね小学校の跡地へーと思って行ったらもうまんま小学校そのままでね、
だからねその商業的な感じでね、建てられた温泉施設じゃないんで、うん、こうすごい素朴な感じの温泉もいろんな種類があるわけじゃなくて、中に1個と外に露天風呂が男湯女湯それぞれあって、うん、杉とヒノキで日替わりかな、
う
ん、で
そうだ、ね、
なってるんですけどね、
うん、女風呂と男風呂がね、うんうんうん、日替わりで変わるみたいな感じになってて、はい、
そうでしたね、
ね、なんて言うんだろうな、
うん、
もうだからその企画自体がやっぱ珍しいのでね、
ね、
小学校でこうね村のちっちゃい小学校跡地で、うん、まあちょっと廃校の小学校をこう使ってるんで、その廃校の小学校を見るとちょっとノスタルジーでちょっと切ない気持ちもなってね、あここでこの辺の地元のね人が、うん、あの小学校ね通ってた小学校なんだなと思いながらね、うんうんうん、あれだって小学校百何十年前からずっとそこの場所で小学校があったところで、
でも卒業生とか嬉しいだろうね、廃校になってもそうやって ね、訪ねていけるし、地元の人に愛され続けてるし、
そうだね、生き続けてるからね、
ねえ、なんか亡くなっちゃってもう寂れちゃってるの見ると寂しくなるじゃん、
そうだね、
それがさいつ行っても学校ではないけどね、行けるし、
ね、
温泉入れるし、
そうだよね、ま
あ、あんなんでさ卒業生みんなあの同窓会そこでやったりとかするんじゃないの、ねえ、
それいいよ、
ねえ、
うん、俺あれだもん、俺の 地元のさ、
うん、
俺はまあ違うんだけど、うんうん、弟が卒業した小学校なんて、
うんうん、
あの要は高度成長期じゃなくてその段階ジュニアが生まれてすごい人口が増えた時に作った小学校なんて、
はい
はいはいはい、作って15年ぐらいで廃校だからね、
あそうなんだ、
そう、あ20年ぐらいかな、本当だからできて、俺の弟が小学校6年生の時にできて、
はいはいはい、
弟小学校6年生ぐらいから
転
校して小学校行って、うんうんうん、1年ぐらい行って、うんうん、そこ新品で、
うんうん、
開校して、
はいはい、
でも弟、
まあまあ、あといないから
あともう15年ぐらい経って
はいはい、はい、
もうみんな子供がどんどんどんどんさ、うん、少子化で減っていったじゃん、
はいはい、
もう廃校でもその小学校、
ね、
小学校も潰して今も住宅街になっちゃってるからね、
そうなんだ、
そこなんかもう小学校もぬけの何ていうのもう見る形もない
ちょっと寂しいよね、そうなるとね、
そう、それに比べ
ここら辺にあったんだよっていうざっくりした話
そうそうそう、この住宅街が小学校だったんだね、
って
も
ね、へーじゃないよって終わっちゃうもんね、
それに比べればここはね、
ねえすごい大事にされてるし、
ね、
地域の人もそうだし、
う
ん、ちょっと遠くからも結構来てるみたいだし、
そうだね、そうよかったよ、
ねえ、
うん、でこうなんていうの小学校のそういう図画こ
教室みたいな
ところがね、
はいはい、
あのなんていうの竹、
椎
茸のね、
うん、木
入れの
原木を、
はい、原木入れたりできたり
とか、たりとかでそのお風呂の桶をさ磨いたりしてたじゃん、
ね、メンテナンスしてたりとか、ね、
してたりとか、
あとそうそうそう運動場のコーティにはバスケットのゴールがあったりとか、
うん、あったし、ちょっとトリム的なアスレチックのようなのもあったし、
そう体育館体育館でそのまま置いてあってね、
そうそうそう、あの1時間いくらで使えますとか、
そうそう
卓球浴とかも貸しますとかって書いてあったし、
そうそうそう、あった
しね、うんうんうん、
すごい、
いろいろと宿泊施設もあるんで、
そうだよね、宿泊
楽しめると思うし、
泊まれるとこもあったしね、
ご飯もね
よかった、
美味しかったよね、
美味しかった美味しかった、
あのいい加減なね、冷凍物チンとかでそんなんじゃなくてちゃんと作って出る、
そうだね、
で地元 の、 その、うん、それこそ椎茸使ってたし、
うん、
とっても美味しくね、うん、いただけて、ね、入浴券とセットで割引のもあったし、
なんかやっぱこの本能寺の里その温泉結構さ温泉施設ってああいうさ、
うん、
スーパー銭湯とかだとさ、
うんうん、
こう結構レンジでチンしたものが出てきたりとか、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
結構て食事はまあ、うんうん、食事はまあ我慢してみるとかあるけど、まあまあ、
しょうがないんじゃない的な、
ここは
ちゃんとしたものが
あのだから多分ねこの、
はい、
あの料理を出す業者はちゃんとした業者を選んでんじゃないかな、
でもね、
うん、
とってもしっかりしたものが出てきて、
そうだ ね、
ね、昼からお風呂上がりにパパとトラニーはビールを飲んで気持ちよかったでしょうね、
はい、
運転手がいるってことでね、別に
運転手、そうそう運転手がいるってことでね、
全然知らないところ帰りましたけどね私も
そう、あのこの貝塚市のソブラって地区ってあの、うん、あのなんていうんですかね、か、関西新空港とか、
はい、
あっちの方からね、海の方から、うんうん、大阪の方からもねそんな遠くないんですよね、
はい、
うん、だから もう
結構ねアクセスいいんじゃないですか。
アクセス、まあ、あの山の中の道なんで結構狭いんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
でも本当大自然
いいとこでしょう、
ね、いいですね。
ちょっとねあの花粉症が出てくる季節だったんで、
そうそうそうパパとね私はねヘクションってやりながら
花粉症結構、ね、
流しながらね、うん、もう周りすぎたもんね、
すごかった ね、そうだけど自然に囲まれたね、
はい、夏とかはすごく人も
すごいらしい ね
来るみたいだし、その手前のあれか
あれね、
パン屋さんの周りが、
そうだね、でそのふのじの里行く前にですね、
はい、ちょっと看板を見つけまして、
そう車で走ってたらね、
はい、
マナのま、マラ
マナ
マナマナ
マナ
マナマナマナマナマナマナマナマナマナ
マナマナマナマナマナマナマナマナ
マナマナマナマナマナマナマナマナマ
ナマナマナマナ
マナマナマナマナマナマナマ
ナマナマナマナマナマナマナマナマナ娘がやってるからマナのパンにしたんだっけ。
あ、そう、ね、名前はね、うん、そう道走ってましたらね、
はい、
なんかマナのパンマナのパンってすごいよ、うん、上りが
書いてるから、
なんだこれ、
まあ、気になるよって言ったら、じゃあちょっと寄ってみようか、
ちょっと行ってみんべっつって ね、あの前回 の、 あの山の中 の、
うん、
あの外房のケーキ屋さんじゃないですけどあんな感じで突如
ね
上りがあって、
看板がすごい出てきたから
行ってみるけど、どんどん山の上
に登る、山奥に道も狭いし、
そうでも普通車もうすれ違えないぐらいの狭い道 で、うんうんでね、まあ、一応アサルト舗装はしてますけど、うんうんうん、どんどん上がっていって、ね、大丈夫これあんの、
うん、
あんのみたいな、
本当にいいところで途中でねトロニーは不安になって電話かけちゃいましたけどね。
こういうさ、よくさこういう何て言うの、ちょっと地元の人がパン屋とか作ってて、うんうん、昔ちょっと作ってたけどもう潰れて今ないですよって言うのよくあるじゃん。
でも上りが綺麗だったしね。
まあそうだけど、で俺、まあ、一応電話かけてね、うん、すいませんやってますかって、うん、はいやってますよとか、
うんうんうん、
やってるから、まあ、とりあえず上がってみようってことでしばらくね山上がっていったらね、
はい、
突如現れた、
うん、
まあ、マナのパンっていうパン屋さんプラス、うん、ソブラ山荘ってそのままね、はい、地名を、使ったソブラ山荘っていう、う
ん、はい、
まあ、レジャー施設っていうのかな。
そうだね、
キャンプ場とかキャンプもできたりバーベキューなんかいろいろできたりする
と
か、ね、
うんうん、できるし、ちょっと小さなコンサートみたいな、
あ、そうそう、ライブハウス的な、
ね、
ス
ね、
そ
う、
レストランの横にステージがあって、ね、
あって、そう
なんか、え、こんなとこにこんなもんあんのっていう感じ で、
ね、
で突如現れたあのところ で、 でそのマナのパンもね、
うん、
行ってみたら、
はい、
どんな感じでした、マナのパンは。
あのね、
うん、
まあ、そんなにいっぱいはないけど、うん、なんだろう、素朴な味で、うん、美味しかったね。
あの、あ、全部米粉使ってんだっけ。
全部ではないけど、うん、米粉だったり、うん、赤米使ってたり。
赤米、
え、黒米だったかな、なんか赤じゃないの、いや、赤と黒ってちょっと微妙じゃん。
赤と黒
そう使って、
うん、
だからもちもちした生地で
しっかりしてる、うん、だから米粉ってしっかりしてるんだよね、
う
ん、
そうね、
噛んだ感じというか、
うん
うん、
ですね、
こんなとこにみたいなね、
うん、そうで、石窯がっつりあって、
3個ぐらい焼くとこなかった、
そう、あった、で、ね、ピザとかもあるし、
うん、
あとなんか珍しい緑の卵の、
あ、そうだよ
ね、
そう、売ってました緑の卵、あの卵の外側の白い部分にこう、うっすらと緑のね、
そう本当、あ、緑だと思って、
ね、緑の、ま、
緑っていうか青っていうかね、そんな感じで、
そうなんかそんな感じの緑のね、卵、
幸せの卵ってね、うんうん、言ってましたけど、
幸せの卵ってね言ってたけど
ね、そこで卵かけご飯っていうなんかメニューもあったし、
卵を味わえるメニューもあるし、ね、うん、私
ピザもあるし、
ピザもあるし、
うん、
でちょっと軽く軽食も食べれて、
はい、うんうんうん、
あと自然、あの野菜ジュースとか、
うんうん、
いろんなこうハーブティーとかが飲み放題、ドリンクバー、はい、
うん、
もあったりとかして、
ありましたね、
ここも良かった、ソブラ山荘
ね、
ソブラ山荘ね、
はい、
うん、
そうたまたまね行ってみたけど、
そう、もともとその地元、この貝塚のこのソブラ地区っていうのはこう、うん、林業が結構昔は盛んで、
うんうんうんうん、
でも今はね結構まあ細々と で、
うん、
その林業が、林業組合が持ってた土地を、
うん、
まあ、その林業やってた人かな、もともとその人が借りてね、
うんうんうん、
やってるんだって言ってて、うん、だからその土地の借り方もすごい半端ないのね、
まあね、
そのソブラ山荘の建物もあるし、その奥の、うん、 川を渡ったところの山沿い、うんうんうん、山肌にこう階段作って、
うん、そうそうそう、
うわーってこう、ね、なんていうんだろうな、まあ、インスタにも写真アップしましたけど、あの森の中にね、
すごいね、
遊具やらいろいろあったりして、
大きなブランコがあったりとか、
大きなブランコがあったりして、あれは良かった。
ね、あれはね、
で夏、
ね、
あ、俺行った時ね、寒かった、ちょっとやっぱりね。うんうん、山の中で寒かったんですけど、夏場なんかいいなと思って、
とってもね気持ちいいでしょうね、
夏は混みますよって言われてね、
言われましたね、
そうなんか駐車場がさ第3第4と
かそうそうそう、そんなにあって、って思ったけど、
こんな車来るのかなと思った
けど、来るのかなと思ったけどね、
実際物見たらこれは納得だなと思いながら ね、 ね、
うん、
で、なんていうかね、週末にはね、うん、ジャズやら、うん、いろんな、うんうんうん、コンサートは
いいだろうね、
日曜日されててフリーで、ね、うん、やってて
とかいろいろね、土日はイベントが行われてるみたいですし、ね、
そうそうそう、
毎月毎週なんか用意されてたんで、
そうそうそう、でね、うん、まあこれ告知っていうかあれですけど、このほの字の里っていう、宿泊し入浴施設とこのそぐら山荘が合同で、ほの字の里15周年春の大感謝祭っていうのが行われるんですよ、
はい、
4月の、まだちょっと先ですけど、うん、4月の18日土曜日、
はい、
4月の19日日曜日ですね、はい、このほの字の里そぐら山荘に行くと、
うん、
いろいろイベントが、
はい、
うん、されてますよってことでね、ライブが、あ、これジャズ、フォークソング、ポップス、
何でもあるんだよね、和太鼓に琉球のなんかちょっといろいろなのと思うんですけど、
ね、琉球古武術演舞などのパフォーマンス、
はい、
あとフリーマーケットとか、うんうんうん、無料ハンドマッサージとか屋台、
抽選
会もあるし、でバーベキュー大会っていうのがあって、これが大人2000円の、
うん、
まあ、お金かかるんですけど、
18日のみ開催ですか、
ね、バーベキューもやってたりとかしててね、
うんうん、いいだろうね、
いや良さそうだねこれね、まあぜひご興味ある方はね、
そう、お近くの方は、うん、行かれてみ
てか行けよって感じなのかね、
でも行ってそうないと思う、
ないよね、4月ちょうどいい感じで ね、
なかなかね、
うん、
まあ混むかもしれないですけど、う
ん、全然俺知らんかったけどねここね、また俺でも今度大阪行った時ここまた行きたいな、
うんうん、
今度またこのそぶら山荘、今回ね、そのほの字の里行ったからそぶら山荘がね何も食べなかったけど、
はい、パン買ってね買っただけでしたけど、
そう、ここでねやっぱり緑の卵食べたいなと思ったりとか、
あーね、
うん、しましたけどね、
かわいいウサギがたくさんいて、
そうだね、ウサギい
たし、ね、私は戯れております、
ウサギ、あの動物好きの人にもね結構いいかなと思いますね、
かわ
い
かったです
ね、よかったね、うん、まあ、まあ他いろいろ行きましたけど、あとちょっとあと残りもうないんですけど、
ないんですけど、
あとね、あのちょっとボーンと話が、あの
変わりました、
山の中からいきなり都会に変わりますけど、
はい、
あのバス乗る前にね、
うん、
あのと大阪難波の、
はい、
から恵比寿橋筋商店街を
引っ掛け橋、
引っ掛け、そうそう、引っ掛け橋、よく知らなかったんで、
はい
はい、恵比寿橋筋商店街から道頓堀行って、
はい、
ちょっと道頓堀歩きましたけどね、うん、最後にね、
うん、
ちょっと話めっちゃ飛びますけど
、はい、
いやどうでした、すごかったね、あの外人率半端ないという
ね、外人っていうか中国系の方が半端ない ね、
ね、
うん、看板が向こうの字っていうのがね、
そうだね、
日本語で多いような気がしたんだけど、ええー、と思って、
そうそうそう、今、ね、関西新空港に、
うん、
その中国とかからものすごい安いチケットで、
うん、
飛行機が来てるみたいで、
はい、
あの中国の方から今あの東京じゃなくて、
うん、
大阪の方にね、関西新空港に来る人がいっぱい出て、
うんうん、
いね、今大阪はちょっとその外国人観光客ブームっていうか、
うん、すごかったね、
なってて、うん、だから、まあそのね、
こっちなんかより全然多かった、
ニュースを聞いてたんで俺ちょっと体感してみようと思って歩いてみましたけど、
はい、
ものすごかったもんね、みんな日本語じゃない、
そうそう、あっちのね国の言葉が飛び交ってましたけど、
引っ掛け橋あたりもね変わったなと思いながらね、
そうか、
そう、まあ、俺もあんまりね、あの大阪帰ったって、
うん、
あのね、恵比寿橋商店街とか
行かないもんね、
も行かないんで、そうそう、ね、うん、ただね店ももうガラッと変わってるし、
うん、
うん、でしたね、うん、あとあのグリコのね、
あ、LED。
クリニコの看板が、やっぱり今 LED に変わっててね。
ね。
若干看板のあの、そう。中のね。
動くしね。
動画も、動画にもなってるしね。
そう、片足で走ってる感が。ね。
あれだからね、LED に変えたから、多分、あれだから、どんどんアニメーションで多分いろいろできるんじゃない？
あ、そうだよね。
だから例えばクリスマスだったらクリスマスバージョンとか分かんないけど、
うんうんうんう
ん、なんかそういうのもやってる感があったけど、
うんうん
うん、まあ相変わらず大阪のね、
はい、
まあその道頓堀、恵比寿橋、ひっかけ橋あたりも、はい、もうそういう感じで、
うんうんうん、
まあ、俺そうあの辺は青春ですからね、
栄えてましたね、
うん、栄えてましたね、青春の場所もね、栄えておりましたけどね、うんうん、まあそんな感じで、
はい、
はい、
いいですか。
いいですか。いいですかって。あとなんかないですか。
あと
特には。
でもね、まあ、仕事に行く時間があるんだよね。と思って
時間がちょっとドキドキしてきた。
あれと
思って。あ、そうかそうかそうか。
もうね、私はこれから仕事なんですね。
あ、そうそうそう。じゃあまあ仕事。はい、時間があるんでそろそろ、ね。
はい。
まあじゃあ今回はよくわかんない話題。ごめん、本当時間やばいね。ごめんね。
いつもこの感じで。
申し訳ない、申し訳ない。じゃあ、さっさと
気づいたら。
はい。
はい、
じゃあ、今回お相手は、トラニーと、
マギーでした。マギーのボイスメモ。そろそろお別れの時間となりました。お付き合いありがとうございました。感想、要望、野望、願望、あなたからのお言葉は maggie0208@gmail.com でお待ちしています。それではこの後も素敵な時間をお過ごしください。次回お耳にかかれる日を楽しみにしています。お相手はマギーでした。